皆さんこんにちは、少女理論観測所のテアです。この度は少女理論観測所による東方ボーカルアレンジ CD 第32弾ショーケース2をお聴きいただき誠にありがとうございます。こちらのアルバムは、ここ2年3年ぐらいで、他のサークル様のコンピレーション CD にですね、少女理論観測所名義で提供させていただいた曲たちを集めたアルバムとなっています。やっぱりアルバムっていうのは結構そのバランスを見てこうアルバム全体で一つのストーリーに、なるようにこう、まあ、曲と曲のバランスを見ながら作るんですけれども、こちらのそのコンピとかに提供する曲っていうのはこうその時その時でその一曲に全てを込めて、勝負するとともにやっぱりその普段処女論を聴かない方が聴くことが多いと思うのでその曲一曲だけをね一聴して処女論のファンにさせるつもりで、やっていますので、こちらのアルバムはすごいなんかシングルカット集というか全曲キラーチューンというかすごい一曲一曲一気当選の猛者たちの集まりとなったのではないでしょうか。ただ1曲ずつ簡単に紹介していきましょう。1曲目終光病会、こちらはですね、メロンブックスさんの2019年の冬のコンピレーション CD に提供させていただいた曲でして、その各サークルさんが、1月ずつ、1月2月のですね月を担当してその月のイメージ曲とイメージイラストを合わせるというものになってまして、僕は、9月処女論はですね9月の担当でしたと、9月ということで、秋の訪れを感じさせるような曲歌詞にしたかったなっていうのが1点と、ですね、その頃、ちょうど浮遊感のある曲を作りたいなと思ってまして、まあ、浮遊感って言ってもリズムはしっかりしてるんですけどこうコードがこうオンコード中心でこうなんかおしゃれでふわふわしつつあとあんまりこう解決しないコードが着地しない、ような、曲を、作りたいなと思っていまして、まあ、作りましたと。あとはですねショーケースシリーズの1第1弾が2019年の春に出していましてこの曲を作った時にはもうその、まあ、ショーケースまた作るだろうなっていうのが分かっていましたのでこうイントロでこう始まり感をあるようにしておけば次ショーケース2作る時に1曲目に使えるかなってこうシングル曲集と言いつつ、ね、後々アルバムに収録することまでなんとなく見据えて作った1曲となっています。2曲目新世紀ネバーランドですね、こちらもメロンブックスさんのコンピレーション CD で2019年夏の、CD に、収録させていただいた曲となっています。こちらはですね令和を記念した CD となっていまして、処女論としてもこう新時代の処女論の定番曲を作るぞというような気持ちで、作らせていただきましたと。まあ、歌詞の内容としては、まあ、現実逃避して新しい時代にことを拒んでいるこう女の子の話なんですけれども、まあ、処女論としてはむしろこう新時代の定番曲をライブの定番とかになるような曲を作るぞと意気込んで作ったんですけれどもやっぱりそうコンピの曲ってなかなかこの処女論のアルバムに入れるまではライブでやりづらいというところがありまして、まあ、今までなかなかライブでやる機会もなかったんですけど、まあ、今回ショーケースに収録されたということで今後はガンガンねこう2年越しにですね、演奏していきたいなと思っています。続いて、あの名曲チルノのパーフェクト算数教室のカバーなんですけれどもこちら2019年秋にイオシスのアームさんが主催されて作られたそのチルパのカバー CD に収録させていただいた曲です。もうこの曲はもう特にそのチルパっていうすごいもう誰もが知ってるような名曲をカバーさせていただくということで、まあ、一聴してこうなんか強い最強とわかるこうもう全国何万人のチルパファンをこう一気に取り込むぞってつもりで作ったし実際にこう今まで作った曲でこの曲が一番かっこいいんじゃないかってレベルでいい曲ができたのではないかなと思っています。この曲もライブとかでやっていきたいと思っているのでぜひぜひ突っ込んでいただけると嬉しいです。続いてですね、石鹸さんのペイをカバーさせていただいた曲でこちら2018年の冬にそのテイのカバーアルバムが出てそれに収録させていただいた曲なんですけれども、まあ、やっぱりそのテイもそれこそ僕中学生とかの時から何度も聴いて歌ってた曲なのですごいなんかいろんなエモい思いがあったんですけどこうテラって基本的にこうコンピとかに参加したりあとカバーしたりする時ってこう逆張りオタクなのでこうなんか真逆にしたい感じがあってやっぱテイってこうすごい楽しい曲だなって思ったので逆にストイックにしてやろうって思いましてこのコードも4度体積をずっとピアノが刻んでてでその歌とかもそんなに盛り上がらないでベースはひたすらこう修行僧のようにスラップを刻み続けるみたいなでもカゴメカゴメのところではちょっと開放的になるみたいな曲を目指して作りましたと。続いてアンノーンミラーガールですね、こちら2019年秋に、イオシスさんの、ボイドさんが主催されている、ロキロン東方という、東方のロックサークルさんを集めた、コンピ CD に提供させていただいた曲です。普段テラはこの逆張りオタクなのでこう、まあ、カバーとか以外でもコンピとかだとなんとなく参加者の面々を見てあロック系の人集まってるからロックじゃないことやろうみたいな感じにやりがちなんですけれどもこの曲に関してはこうやっぱロキノン東方ってことでこうたまにはね逆張りせずに真っ向勝負してみようかということで、真っ向勝負に、強くて速くてかっこいい、ロックを作ろうと思って作りましたと。実際にかなりかっこいい曲になったんじゃないかなと思います。この曲もライブでやりたいなと思いつつずっとやれていないのでそうそうやりたいなと思っています。 続いてナイトオブナイツさんのナイトオブナイツさん、クール&クリエイトさんのナイトオブナイツのカバーですね。こちら2018年の春なんですけれども、この曲が全ての始まりと言っても過言ではなくてですね、他にもチルパとかテイとかいろいろカバーさせていただいた曲収録してるんですけど、これが一番最初ですね、その壁沢さんのカバー系では。その2018年の春にそのマリオさんから声かけていただいて、しかもそれマリオさんとの関係もそれが初めてで、まあ、今では僕テラーのマリオさんのクール&クリエイトさんのライブでギター弾かせていただいたり、まあ、CD で曲作らせていただいたりといろいろお世話になってるんですけれども、まあ、そういったマリオさんとの関係もこのカバーが始まりだったという、まあ、非常に感慨深い曲ですね。これすごい、なんかこの時もやっぱりこう初めてそういう壁沢さんのカバー券、しかももうずっと大好きで憧れて、もう僕常々人生の目標はビートマリオさんになることですってこう言ってた人間なんですけど、こうっていうのでいろんな思いがあって、だしそのインスト曲であるナイトオブナイトをボーカルカバーするっていうことで、すごいなんか同人誌を一冊書くようなつもりでこう曲構成から、歌詞からすごい考えて作った曲です。でありがたいことにこの曲をすごい気に入っていただけて、その後、他のカバーの資産企画にも呼んでいただけたりしたので、なんかまあ結構爪痕は残せたんじゃないかなって思っています。そして最後ですね、これまた名曲ヘルプミーエイリンの、カバーで、こちら2018年冬の、あれですね、に出たそのエイリンの、カバーアルバムに収録させていただいた曲です。これもまあテイの時と同じで、まあ逆張りオタクの話なんですけど、やっぱエイリンってすごいこう楽しいライブで盛り上がれる曲だと思って、まあライブで盛り上がれるのはいいんですけど、やっぱりそのエイリンの曲の最大の特徴ってなんだろうって考えたら、もうやっぱあのこのエイリンエイリンっていうそのコールとか感想のすごく長いコーレス地帯だと思うんですけど、じゃあヘルプミーエイリンからここ一切のコール&レスポンスを取り去った時に、果たしてそれはヘルプミーエイリンと言えるのかっていうのをちょっと試してみたいなと思って、もうなんかシンプルに速くてかっこいいロックにこうしてみましたっていう感じなんですけど、やっぱりそうしてもやっぱりエイリンはエイリンだなと思ったので、やっぱりこう曲自体の持つ強さというものをすごい感じさせていただいたカバーで面白かったなと、まあテイの時もそれは思ったんですけど、まあエイリンなんかは特に最大の特徴をねなくしてしまったので、まあテイはまだテイちょっとささやき声程度にテイを残していたけど、もうエイリンは完全にエイリンなくしちゃったんですけど、もうこれもやっぱり勢い合うのでライブとかでやりたいですね。ライブでやりたい曲が多いですね。今回のアルバム曲そうですね、全部いずれライブでやりたいなって思って、いやでもナイツはちょっと難しいかな、かなり歌が早いのと低めなので、実際にあれを通しで歌うのは無理だと思います。ちょっと息継ぎとかする暇ももともとインスト曲だからないですしね、そういう感じで全7曲ですね、プラスこの後にインストトラックが入っています、お送りいたしましたと。まあ、ここからは小話なんですけど、こちらのアルバムが、リリースされたのがですね、2021年3月の、例大祭ということで、ですね、少女理論観測所としてテラが東方アレンジの活動を始めたのがですね、2011年の、6月7月かな、ぐらいだったので、少女理論今年で10周年となります。本当に長い間ね、ご愛顧いただきたいですけど、応援していただきありがとうございます。いや別に完結するとかじゃないんですけど、でその10周年なのでやっぱり何か記念的なことをやりたいなと思って、5周年の時にワンマンライブをやったので、今年もワンマンライブをやりたいなってもうずっと3年4年前から思っていたんですけれども、ちょっとやっぱ情勢的になかなかこう見通しが立たないと、やっぱライブってこうパッてできるものじゃなくて、特にこう ワンマンライブみたいに気合を入れてやりたいものだと、もう6ヶ月前とかから企画動き出さなきゃいけなくて、でもちょっと6ヶ月先の見通しがなかなか立たなくて厳しいんですけど、でも何らかの形で、例えばこう盛大に会うのはまた今度にして、とりあえず配信でワンマンやりましょうかとかでもいいんですけど、とりあえず何かしらの形でライブワンマンライブをしたいなとは考えています。で、あとはやっぱ10周年でやりそうなことといえばベストアルバムで、これも作りたいなと思っていたんですけど、まあ、実際その、新しいこう新規で開拓してる方とか、名前だけ聞いたことあるよとか、だからベストアルバムないんですかって聞かれることすごい多くて、ですね、まあ、作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、初旬ってすごいなんか曲がたくさん、10年で作ってきたので、まあ、アルバムに入れる曲選ぶのが大変だなって。でもだってシングル系の曲ばっか集めちゃった、それも YouTube で全部聴けるからちょっと良くないですかと思っちゃうところがあって、っていうのが1点と、あと今その東方同時音楽流通さんを通してこう Apple Music でも聴くことができるので、なんか正直その入門はそちらで再生数上位の曲を聴けばいいのではないでしょうかってちょっと思ってしまうところがあったんですけれども、でもやっぱりこうアルバムっていう形でね1枚に収めるのはすごい意味があると思うし、やっぱミックスとかマスタリングを変えるだけでも2021年のサウンドになると思うので、まあ、ベストアルバム的なものを出すかなって最初考えてたのだと、そのボーカルごとに例えばこうテラベスト、サキコベスト、ウキメベスト、こうゲストベストみたいな をやろうかなって考えてたんですけど、なんかでもちょっと情勢的にイベントも少なさそうだしなっていうのがあって、ちょっといろいろ考えてます。こちらもちょっと全部考えてますばっかで申し訳ないんですけれどもね。そんな感じでバーッとお話ししてきたんですけども、まあお話は以上となりますと、次はですね、5月ですねの夏コミに申し込んでいて、参加する予定ですと。ただちょっとやっぱこのアルバムを出したばっかりっていうのはあって、アルバムをもう一枚出すというよりはこのショーケースをなんか春の新風としてまあメインに押し出していく感じにはなるかなと思っています。ちょっと余裕があったらね、こうたまにはテラボーカルだけの CD があってもいいんじゃないかってことで、こうシングル1曲作る余裕があったらこう作りたいなとかは考えてるんですけど、ちょっとそれはまだどうなるか未定です。いや、ほんと例大祭が3月末で夏コミが5月頭なので、もう1ヶ月ないぐらいなんですよ、その作業時間が。だからその中でできることをちょっと考えていきたいなと思いつつ、まあ何もなかったら本当にごめんなさいなんですけど、まあそしたらもしかしたら夏コミでね、この CD を新譜として買ってくださった方が今聞いてるかもしれませんね。夏コミで来てくださって買ってくださった方、ありがとうございますと。少女論観測所テアです、よろしくお願いします。そういう感じでですね、2021年少女論観測所10周年イヤーということでね、まあいろいろと考えてはいますよということをお伝えしたかった次第です。それではまた次の CD もしくは過去の CD の後語りでお会いしましょう。ではいつもどうやって終わってたっけ、後語り等のもう1年目ぐらいだから全然忘れちゃったんだけど、じゃあバイバイで終わりましょうか。じゃあバイバイ。